理と付着、教会組織の基礎パート2、話城剛。
おはようございます。前回の、教会組織の基礎について、キリストの愛と聖霊というタイトルで学びましたけれども、そのパート2として、分離と付着というタイトルで学んでいきたいと思います。前回ではですね、どういうことを学んだかといいますと、キリストの愛が必要であるということ、この教会を組織するためにどうしても必要なもの、そして自分の無価値さを知る、あるいは自己に知るということ、それからキリストに対する愛、それからキリストの言葉に対する愛、そして互いに対する愛、こういうものを学んでおりました。これらは聖霊の助けによって実現できることであるんですが、今日は分離と付着という、サブタイトルで、考えていきますが、英語で見るとちょっと分離という言葉と付着という言葉、語尾が似てるんですよね。チメントというところ、後ろの方がですね、一つはディタッチメントと、もう一つはアタッチメント、分離と付着ね。でどういうことかと言いますと、キリストと、付着、あるいはつこうとすれば、つながろうとすれば、同時に世と別れなければいけないということ、これ両方生かすことできないということを、考えていきたいと思います。それから教会組織と世の組織構造の、まあ違いというか比較をしてみたいと思います。ヨハネ 7-7 にイエス様はこうおっしゃいました。世はあなた方を憎み得ないが、私を憎んでいる。ヨハネ7章ではまだ弟子たちは憎まれてないんでしょうかね。だけれどもイエス様は憎まれているんですね。で、私が世の行いの悪いことを証ししているからであると。どうして世に憎まれるかというと、世の悪いことを指摘するからなんですね。まあ、口で指摘しなくても、その存在がですね、存在だけで世の人々は自分が悪いということを感じてしまう存在なんですね。なのでそれで憎まれる対象になります。ヨハネ 17-14 では、あれから10章経ったんですが、さっきは7章でした、今度は17章ですが、私は彼らに、弟子たちに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。今度はもう弟子たちも憎まれてますね。その理由は御言葉が彼らに与えられたからだと言うんです。私が世のものでないように、彼らも世のものでないからです。御言葉を与えられるということは世のものではなくなるということのようですね。そして、私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。憎まれますけれども、守りも与えてくださるという保証ですね。そして私が世のものでないように、彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。これは世から性別されるという意味は、真理、そして神の言葉によって切り離されるということですね。なのでこの神様の言葉はありがたいものなんですが、それを持つと 世から嫌われるという現象も起こるということがあるんですね。で、私は平安を得たいからキリスト教を信じている、教会に来てるんだと思う人もいると思うんですね。そういう人にとってはクリスチャンになると憎まれるんだったらどうかなって感じる人もいるかもしれないんですね。この辺ちょっとどういうふうに頭を整理したらいいでしょうか。この大総統上巻40ページから考えてみたいと思います。それならばどうして福音を平和のメッセージと呼ぶことができるのであろうか。イザヤはメシアの誕生を予言して彼を平和の君と呼んだ。また天使たちはキリストの誕生を羊飼いたちに告げたとき、糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにとベツレヘムの平原の上で歌った。これらの予言の言葉と、平和ではなく剣を投げ込むために来たというキリストの言葉との間には一見矛盾があるように思われる。しかし正しく理解されるならば、この二つは完全に一致している。福音は平和のメッセージである。キリスト教はそれを受け入れて従うならば全地を平和と一致と幸福で満たすものである。キリストの宗教はその教えを受け入れるすべてのものを親しい兄弟関係に入れる。イエスの使命は人々を神と和解させ、そしてお互いに和解させることであった。しかし世界は一般にキリストの大敵サタンの支配下にある。福音が彼らに彼らの習慣や欲望と全く異なった生活の原則を示すために、彼らはそれに反逆する。彼らは自分たちの罪を指摘し非難する純潔を憎む。そしてその公正で神聖な要求を守るように進める人々を彼らは迫害し滅ぼすのである。福音のもたらす崇高な真理は憎しみや争いを引き起こす元になるために、この意味において福音は剣であると言われているのである。マタイによる福音書5章10節から12節までお読みします。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽ってさまざまな悪口を言うときには、あなた方は幸いである。喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。で、このようにこの神様の原則と一致しているならば、必ず世から憎まれることになり迫害されることになりますので、逆に言うと迫害されるということは神様の原則と一致しているということになりますので、幸いであると、天国は彼らのものであると言われているわけですね。で、続けて大総統上巻の42ページ。ところで、今日の教会が注意すべきもう一つのさらに重大な問題がある。使徒パウロは、キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると言っている。それでは、迫害の火が消えているように思われるのはなぜであろうか。その唯一の理由は、教会が世俗の標準に妥協したために反対を引き起こさないということ にある。今日世に迎えられている宗教は、キリストとその弟子たちの時代の信仰のように純潔で聖なるものではない。キリスト教が世の中から迎えられているように見えるのは、罪と妥協する精神、神の御言葉の偉大な真理に対する無関心、教会内における生きた敬信の念の欠乏のゆえに他ならない。初代教会の信仰と力が復興するならば、迫害の精神もまた復興し、迫害の火は再び転じられるのである。 こうしてこの我々世の人々と接してできるだけ彼らと原則を犯さないのであれば平和に過ごすべきではあるんですが、原則を犯してまでもし平和の道を選ぼうとするならば御心ではないということです。で、世はクリスチャンを憎みますけれども、ではクリスチャンは悪を憎むでしょうか。憎むというのは何かキリストの性質でないように見えるんですけれども、実はこの憎むという精神は神から与えられていて、正しく用いればそれは悪から離れられる良い性質であるんですね。でクリスチャンは悪を憎むように聖書は進めております。詩編97編の10節には、主は悪を憎む者を愛しと口語訳では書いているんですが、近邸訳ではですね、主を愛する者よ悪を憎めと書いてるんですね。 Hate evil って書いてます。悪を憎め、命令形ですね。そしてセブンスデーアドベンチストは三天使の使命を伝えますね。で、その第一天使の使命では神を恐れなさいと訴えるわけですけれども、神を恐れるとは箴言8:13によれば悪を憎むことであると、書いております。それからアモス5:15には、悪を憎むだけじゃなくて善を愛しなさいと書かれております。で、善を愛する、善を選ぶことは、善は人を愛しなさいですから、神の律法は愛しなさいですから、悪人をも愛するはずなんですね。つまり悪は憎むんですが悪人は愛さなければいけない、これがキリストの精神であるんですね。そしてこの悪と善を識別しなければどういうことが起こるかっていうと、このイザヤ56:10にあるように、見張り人らは皆メシーで知ることがなく、皆推しの犬で吠えることができないと書かれてありますが、この悪を見ても何も言わないで一緒になっているっていう、この本当はワンワン吠えないといけないんですね、番犬として。しかし吠えない犬であるんですね。でそれは本来の機能を果たしてないことになります。そういうものは皆夢見るもの、伏しているもの、まどろむことを好むものと言われています。で、まあ、先ほども言いましたが、クリスチャンは罪を憎み罪人を愛するということ、これは世の人々もでも知的には知っていますね。我々も知的には知っています。問題はそれを実行できるかですよね。希望中間249ページからお読みします。過失を犯している者たちに目を背け、彼らが堕落の道を進むのを止めもしないで放っておくのはキリストの弟子ではない。自分が先頭に立って他の人たちを非難し、律法に照らして彼らを処断するのに熱心な人々が、自分自身の生活においては相手よりももっと罪深い場合がしばしばある。人間は罪人を憎みながら一方では罪を愛する。キリストは罪を憎まれるが罪人を愛される。これがキリストに従うすべての者の精神である。クリスチャンの愛はいつも人を非難するのに遅く、悔い改めを認めるのに早く、人を許し励まし、さまよっている者を清潔の道に歩ませ、彼の足をそこにしっかりと留めるようにするのである。希望下巻57ページ。十戒の初めの4つは、心を尽くして主なるあなたの神を愛せよという 一つの大きな戒めに要約される。あとの6つは自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというもう一つの戒めに含まれる。これらの戒めは2つとも愛の原則の表現である。第二の戒めを破りながら、つまり人を憎みながら、第一の戒めを守ることはできない、つまり神を愛することはできないということです。また第一の戒めを破りながら神を愛せないでいると、第二の戒めを守ることもできない、人を愛することもできないということです。神が心の王座に正当な座を占められるときに、正当な場所が我々の隣人に与えられるということですね。我々は自分自身と同じように神を愛するようになる。こうして神を最高に愛するときにのみ、隣人を公平に愛することができるのである。隣人を愛せないということは、実は神を愛していないということに一つの、印になっているわけですね。キリストの原則につながる、イコール世の原則から離れるということ、先ほどから話しておりますが、イエス様は私につながっていなさいと、ヨハネ 15-4 に述べておられます。でそうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。そしてキリストとつながることを一生懸命やります、お祈りします、聖書研究します、奉仕活動します。それをやっても、キリストとつながる努力を一生懸命やっても、同時に世とのつながりを切っていなければ、実はキリストにつながっていないんですね。スタディバイブルの新約の244ページに分離と付着という言葉の引用文があります。生きた信仰によるキリストとの結合は永続的である。他のあらゆる結合は必ず消滅しなければならない。キリストがまず我々を選んでくださり、我々を贖うために無限の値を支払われた。ゆえに誠の信者はキリストをはじめと終わり、またあらゆるものの最高として選ぶのである。けれどもこの結合は我々にも何らかの支払いを求める。高慢な人間が入らねばならないのは全く依存するという関係である。この結合を形作るすべてのものはキリストの贖罪の地の必要を感じなければならない。彼らには心の変革がなければならない。自らの意思を神の意思に従わせなければならない。内外にある障害と奮闘しなければならない。付着という働きと同様、分離という苦痛を伴う働きがなければならない。キリストとの結合に入ろうと望むならば、誇り、利己心、虚栄、世俗的な心といったあらゆる形態の罪は克服されなければならない。こういうものは後の雨を受けたらそうなるんじゃなくて、これに勝利していなければ、克服していなければ後の雨は受けられないと初代文集150ページに書かれております。多くの人たちが クリスチャン生活は嘆かわしいほど困難であると思い、彼らがとても移り気でムラがある理由は、これらの親しんできた偶像から自らを分離させることなく、キリストに付着しようと試みるからである。分離しないで付着だけしようとしている、これは不可能なことであるんですね。そしてイエス様もこうおっしゃいました。誰も二人の主人に金使えてはならないじゃなくて、金使えることはできないとマタイ 6-24 に書いております。祝福の山115ページと116ページをお読みします。キリストは誰も二人の主人に金使えるものはないとか、金使えてはならないとか言うのではなく、金使えることはできないと言われるのである。神と富との利害関係には協調も一致もない。クリスチャンの良心が抑制し自己犠牲を求め、あるいはとどめたりするところを、世の人はその線を越えて利己的性癖のままに振る舞うのである。境界線の一方には自己を否定してキリストに従う者たちがおり、その向こう側には世を愛して流行を追い、不真面目に暮らし禁断の楽しみにふける放縦な者たちがいる。境界線の向こうにはクリスチャンは行くことができない。誰も中立の立場を取ることはできない。神を愛しもせず、義の敵に仕えもしない中間層は存在しない。キリストは人間のうちに生き、その才能を通して働き、その能力を通して活動なさるのである。人間の意思はキリストの意思に従い、人間は聖霊と共に行動しなければならない。その時、生きているのはもはや彼らではなく、彼らのうちにキリストが生きるのである。神に自分を完全に捧げない者は、別の力に支配され、全く違った言葉をささやく別の声に耳を貸すのである。どっちつかずの奉仕は、人間を暗闇の軍勢の心強い友として敵の側に置いてしまう。キリストの兵士と自称する者がサタンと結束し敵を助けるなら、彼らはキリストの敵であることを証明することになる。彼らは神聖な信頼を裏切る。彼らはサタンと忠実な兵士との間のつなぎであって、敵はこれを仲介としてキリストの兵士の心をさらおうと絶えず努めている。このようにキリストにつながろうとする、クリスチャンになりたい、あるいは教会に通ってみたいと思うならば、まず自分を捨てなければいけない、世から、自分の好きな世の原則から離れなければいけないということを覚えなければいけません。そして世から離れたら、じゃあもう大丈夫ということではないんですね。さらに別のハードルがあって、それも非常に高いハードルであるんです。それについて考えたいと思います。神の民の間に完全な一致があるためには組織が必要ということを考えていきます。これスパルディングとメーガンという人たちが集めた証の文です。戦闘中の軍隊は全員が協調して働かなければ混乱し弱体化する。もし兵士たちが互いの立場や仕事について考えることなく、衝動的に自分の考えを行動に移せば、彼らは独立した微小分子の集まりとなり、組織体の働きをすることはできないであろう。この組織でやる以上ですね、あの人はどういう役割を持っている、この人はどういう役割を持っていると 知って、さらに自分がこれをすれば相手にどういう、自分のチームメイトにどういう益があるか、あるいはデメリットがあるかということも常に考えないといけないわけですね。これ考えなければチームワークが取れてない状態になります。そして一つの体として機能してないということになるんですね。だからキリストの兵士たちは調和して行動しなければならない。自分たちだけが大切にされてはならない。教会組織の中で自分だけメリットのある仕組みを保とうとしたり、信徒からのものを我が物にのものにしてしまおうとしたりすることは許されないんですね。もし彼らがこのようなことをすれば、完全に調和し、心を一つにし、目的を一つにし、一つの大きな目標に性別されている主の民は努力が実らず、彼らの時間と能力が無駄になることに気づくであろう。一致は力である。少数の改心した魂が調和して行動し、一つの大きな目的のために、一つの頭、つまりキリストの下で行動するならば、あらゆる場面で勝利を収めることができる。どんなに小さくても教会は組織して行動しなければなりません。ここに少数の改心した魂が調和して行動すれば、どんな場面でも勝利を収めることができると書かれております。だから組織、大きな組織から離れて自分たちだけで礼拝しようとするときも、必ず組織することが重要です。どんなに小さくても2人からもうキリストを愛し、キリストの戒めを守るならば、キリストが共にいてくださるので、それは教会と言えます。必ず組織して組織的に動く必要があります。私は主を愛しているが兄弟を思うように愛せないという人々がいるかもしれない。神様は大好き、現代の真理も大好き、だけどあの人とはちょっとうまくやっていけないと感じる人がいるかもしれない。その兄弟は非常に困難な方法を取るかもしれない。嫌なことをするかもしれない。賢明でないことをするかもしれない。しかし、より長い経験を持ち、より公平でバランスの取れた判断力を持つ兄弟たちが、自分の魂を悲しませ、重荷を負わせるものと、トラブルメーカーと関係を持つことを拒むなら、彼らは、つまりこの経験の長い人々は、キリストに従うものでないことを明らかにすることになる。彼らは神聖に人生をまとい、その栄光と王としての名誉を捨て、人類に達することができるようにされた方のイエス様の模範に従わないことを明らかにするのである。キリストは天にとどまり、外見上の栄光と威厳をすべて保持することができたかもしれない。しかし彼はそうなさらなかった。キリストはその存在と模範で人類を祝福するために人間として地上に来られたのである。彼は自分の働きにおいて人類が彼と一体となり、たとえ欠点だらけの弟子であってもです、偉大な救いの計画における確固たる一員となるように彼らを召すために来られたのである。この働きにおいては、すべての人が独立しているなどということはない。天の星々はすべて法則のもとにあり、 それぞれが神の意思を行うように他の星々に影響を与え、彼らの行動を制御する法則に共通の服従を捧げる。これ美しい言葉ですね。天体はみんなお互い引力で関係し合って、神様の法則で、一定の法則で動いている。このように主の働きが健全かつ堅固に進むためには、主の民が団結しなければならない。クリスチャンと称する人たちの突発的な動きや、急に動くんですね、発作的な動きは、強いが訓練されていない馬の群れの動きによく現れている。一頭が前に出ると他の一頭は後ろに下がる。主人の声で一頭は前に飛び出し、他の一頭は立ちすくんでしまう。もし人々がこの時代のための偉大で大いなる働きのために協調して動かなかったら、混乱が生じるであろう。人々が兄弟と団結しようとせず、単独で行動することを好むとき、また兄弟が自分の心にぴったりと一致しないために、兄弟を信頼しようとしないときは、良い兆候ではない、良い印じゃないっていうんです。組織に関する組織の重要性を今考えてきてるんですが、この組織もですね、両極端あるんですね。二つの極端がある。それをまず見てみたいと思います。まずはじめに、組織は福音の自由に反するという考え方。これ組織化されていることや、組織を持つことはバビロンに加わること、あるいはバビロンの一部になることだという立場が、私たちの教会にかつてあったんです。1844年の直後にあったんですね。で、もう一つの組織に関する極端はヒエラルキーです。つまりピラミッド型の階層主義です。で、世の一般的な組織形態ですね、これは。で、世界中のすべての政府の軍隊、もちろん政府もそうです。そして、労働組合、ローマ法王庁、秘密結社、そしてほとんどの世俗的な政府、学校、企業はこのシステムで組織されています。で、世の人々は組織といえばすぐこれを連想するから、これはダメだから組織しないという考えに陥ってしまうわけですね。で、ホワイト人は1861年、これは1844年の失望の直後の話ですね。この私たちの教会が組織しようかしないかという、こう議論されていた時代であったと思いますが、このように述べてます。レビュー&ヘラルド、1861年8月27日。私はある人たちが組織化すればバビロンになることを恐れていることを示されました。しかしセントラルニューヨークの教会は完全なバビロン、混乱でした。そして今教会が組織され秩序を実行し執行できるようにならない限り、将来に期待することは何もありません。組織しなければ絶望的であるということなんです。初代文集の189と190ページに福音の秩序というところがありますが、そこからお読みします。私は福音の秩序ということを人々があまりに恐れ、またおろそかにしているのを主に示された。ここにあるように、再臨信徒はあらゆる教会から来た人々であった。で、そして初め彼らは別の教会を起こす考えはなかった。1844年の後で大混乱が起きた。それで大多数の人々は福音の完全な自由に矛盾するという理由で どんな組織にも強く反対した。大多数の人々がそういう意見だったらしいですね。ホワイト夫人の証と活動は常に共振に反対を示したものであって、混乱を防ぐためにある種の組織は必要であるということが彼女を通して与えられた教えの中で早くから強調されていた。形式主義は避けなければならない。しかしそのために秩序をおろそかにしてはならない。天には秩序がある。キリストが地上におられた時、教会には秩序があった。そして彼が地上を去られた後も、秩序が彼の人たちの間で厳格に守られていた。そして今、この最後の時代にあって、神が神の民を信仰の一致に導こうとしておられる時に、これまでよりももっと真の秩序がなければならない。なぜなら、神がご自分の子供たちを一致させられると、サタンと彼の天使たちはこの一致を妨げ、それを破壊しようとして忙しく活動するからである。別の引用文、レビュー&ヘラルド、1905年10月12日からお読みします。私たちの数は徐々に増えていきました。まかれた種は神によって水を与えられ、神は増加を与えてくださったのです。最初は民家、大きな台所、納屋、立ち木、戸建て、校舎などで礼拝のために集まり、聞きに来る人々に真理を説きましたが、謙虚な礼拝堂を建てられるようになるまで、そう時間はかかりませんでした。人数が増えるにつれて、何らかの組織がなければ大きな混乱が生じ、仕事をうまく進めることができないことは明らかでした。ミニストリーの働きを支えるため、新しい分野で働きを進めるため、教会とミニストリーをふさわしくない教会員から守るため、教会の財産を守るため、出版を通して真理を公表するため、その他多くの目的のために組織は不可欠であった。こういうふうに、組織は必要であるということはホワイト夫人はおっしゃっています。そしてセブンスデーアドベンチストは組織して、そして、正式にこの法人化までしたわけですね。そして組織するということは必ず法人化するという意味ではありません。法人化しても構いませんけれども、必ずセットということではないです。で、先ほどヒエラルキーと言いましたけれども、絵にすると一般の、ヒエラルキーの構造はこうなってますね。この構造の根本的な性質は、下にいる者が上にいる者に仕えるという構造です。で、イエス様もこのヒエラルキーについて言及なさいました。で、これは神の法則ではないということをおっしゃっております。マタイによる福音書20章の20節からお読みします。その時、ゼベダイの子らの母がその子らと一緒にイエスのもとに来てひざまずき、何事かをお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私の飲もうとしている杯を飲むことができるか。彼らはできますと答えた。イエスは彼らに言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになろう。しかし私の右左に座らせることは私のすることではなく、私の父によって備えられている人々だけに許されることである。10人の者はこれを聞いて、この2人の兄弟たちのことで憤慨した。 そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。ヒエラルキーですね。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は仕えるものとなり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。イエス様が提案なさる、あるいは命令なさる組織構造は、上の者が下に仕えるという仕組みです。これが天国の法則です。我々の父は日々我々のために仕えて、我々の上に太陽を昇らせ、我々に雨を降らせてくださいます。我々も互いに仕えなければ、そして神に仕えなければいけないわけです。そしてここで少し教会のことについて考えてみたいと思います。神様は一つの教会をお持ちであるとおっしゃいました。これはセレクテッドメッセージ3巻18ページからです。主はその日、これ使徒時代です、イエス様がおられた時から時代のあらゆる変化を経て1893年の現代に至るまで、一つという言葉、禁定訳で、ごめんなさい、原文にはあったんですね。まあ、括弧して、あえて強調してますけど、一つの教会を持たれました。聖書は私たちの前に模範となる教会を示しています。彼らは互いに、そして神と一致しなければならない。信者が生けるブドウの木であるキリストに結ばれるとき、その結果彼らはキリストと一体となり、共感と優しさと愛に満ち溢れるのである。ここでこの我々の常識の教会というものは、神様が考える教会と違うということをここで言いたいんですが、この我々はこの法人化した教会だとか一つの組織の教会、これいろんな教会があるように見えるんですが、神様はご自分の教会一つしか持っておられないっていうんですね。で、それはセブンスデーアドベンチストのだけではなくて、もうキリストの時代からずっと続いている教会なんだそうです。一つの教会。そして観覧から栄光へ上巻3ページにはこのような言葉があります。この一つの教会はどういう人々で構成されているか、ここを見ると初代教会時代からじゃなくて世の初めからと書いています。世の初めから忠実な人々がこの地上に教会を構成してきた。神の民も教会も同じ意味なんですね。区別しないです。同じ神の民です。そして世の初めから忠実な人々が一つの教会を作ってきているんですね。で、それは世の終わりまで続きます、この教会は。で、この教会は、竜に襲われて、妥協精神に襲われて、残ったものだけが最後の女の残りの子らとして、残りの教会として黙示録12-17に表現されております。で、その女の残りの子らの特徴は 神の戒めを守り、それからイエスの証を持っているものを教会と呼びます。女の残りの子らです。なのでこの条件を満たしていなければ、あるいは形だけこの条件を満たしていれば、本当の意味ではキリストの教会ではないわけです。そしてどんなに小さくてもこの条件を持っていれば女の残りの子らであるんですね。黙示録7章や14章に14万4千という言葉があります。これが女の残りの子らの別の表現です。14万4千というのは不思議な言葉です。これを内容を見ていくと、イスラエルの12部族の各部族からぴったり1万2千人ずつ出てきている、構成して14万4千というんですね。この12という数は神の民を表しています。各部族で単独の12という数を持っています。1万2千人、それぞれが神の民であるって言うんですね。もしかしたら別の組織かもしれません。しかしイエス様はこれ全体を一つの教会として見なしてくださるんですね。セブンスデーアドベンチスト教団組織だけが女の残りの民ではなく、神の戒めを守りイエスの証を持っているもの、あるいはやがて持とうとするバビロンの中にいる多くの神様の民が出てきて、この14万4千を構成していきます。そしてそれは必ずしもお互いに連絡し合ってないかもしれません。一つの組織じゃないですから。しかしそれは一つの教会であるんですね。その頭にはキリストがおられ、キリストのご命令でそれぞれは、神様の言葉でそれぞれが動くので、まるで一つの組織のように調和した働き、動きが取れるんです。そしてどのような方法でこの教会をでは運営していったらいいかと言いますと、観覧から栄光へ上巻の93ページにこのような言葉があります。エルサレムの教会の組織は、真理の使者が改心者を真理に導くべき他のあらゆる場所における教会の組織のモデルとなるべきであった。これが我々が今日持つべき教会の組織形態であります。このエルサレムの新約聖書教会のモデル、これを研究することによって私たちの組織の運営方法を学ぶことができます。で、詳しくは私が以前別の動画で説教で解説させていただきましたけれども、その初代教会のモデルを今我々が実行し、そしてトップダウンではない、一人一人が神に仕える、そして完全な調和を持てる教会組織を作っていかなければなりません。どんなに小さくても組織が必要であります。そしてキリストの栄光の姿を表す教会を、恩恵期間が終了する前に、そして多くの、バビロンの中にいる多くの神の民を救出するために、私たちはキリストの器とならなければなりません。それでは最後の賛美歌を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。 天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、あなたは私たちにイエス・キリストをお送りになり、私たちの教会の礎として教会を築いてくださったことを感謝いたします。真理によって私たちは聖別されるように助けてください。そして世の人々を愛し、彼らに永遠の福音を伝えることができるように助けてください。そして教会の中に、私たちの心の中に神様の霊が宿って、キリストと同じ精神で互いに仕え合うことができるように助けてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。